はい、おはようございます。井上です。2024年8月31日今日は土曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ネットユーザーの 29% が直近1年以内に生成 AI の利用経験ありという、ね、記事がありましたので、まあ、生成 AI ね、結構使われている方と使われてない方がね、両極なのかなというか、まあ、ほとんどの人は使ってないと思うんですけれども、まあ、この記事についてちょっとお話をしていきたいというふうに思います。よろしくお願いします。まずは番組の、ね、フォローをぜひお願いいたします。番組のフォローをぜひお願いいたしますというところで、生成 AI についてね、ネットユーザーの約 29% が直近1年以内に生成 AI の利用経験がありというところで、まあ、ネットを使っている人という、ね、分母になってくるので、実際のところどうだろうというのがあるんですが、まあ、今の状況を考えてスマホとかでね、ほとんどの人が何らかの形でインターネットを触れているということでいけば、まあ、ある程度ね、分母に関しては、まあまあ、こんなもんかなという気はするんですけれども、記事の冒頭ね、ICT 総研は8月30日、2024年度、生成 AI サービスの利用動向に関する調査結果をまとめたレポートを公開した。最近1年以内に生成 AI サービスを利用した人は全体の 29% に上ったというところで、29% どう見るかなんですけれども、なんかもう全然少ねえなと思ったんですね。もう半分ぐらいいってっかなと思ったんですけど、まあ、29% というところなんですね。で、今年の6月にあって、1年以内に何らかの生成 AI サービスをっていうところなので、それは 29%。で、利用したことがない人、特に40代以下の回答が、利用したことない人が、3047人か。いうところですね。で、特に40代以下の回答者の過半数が利用経験があると回答した。だから全然7割以上の人が生成 AI を利用していないが、今後見込まれるというところで、まあまあ、今後だよねっていうところではあるんですね。で、やっぱり若い人の方が使っているケースが多いというところです。で、私とかの、まあ私今50代ですけど、50代頭ぐらい前半ですけれども、同世代で言うとやっぱ使ってる人は少ないですね。正直全然少ないです。10個下ぐらいの世代になると40代ぐらいになっていくと、まあそこそこいるかなって印象ですけど、まあ同世代で生成 AI バリバリ使ってるっすっていう人はそんなに多くない印象ですよね。うん、だから個人的に周りを見ていれば当然自分の前にいる人は結構使ってる人多いので、もう結構普及してるんかなと思うんですけど、実はそんなことねえんだなっていうところであります。で、一番、最も利用率が高かったサービスに関しては、多分複数回答だと思うんですけれども、あ、違う、あれかな。まあいいや、なんですけれども、先生、やっぱり一番多いのはチャット GPT ですね、18.3%。で、その次はマイクロソフトのコパイロットですね、8.9%。その次、ジェミニが 5.4% で、あとはダリ3、ミッドジャーニーっていう形で続いていくというところになっていきます。で、私自身は今、生成 AI に関して言うならば、チャット GPT とクロードを使ってるんですね。でも、クロードはランキングに入っていないというところで、すごく精度高い、生成 AI なんですけれども、文章とかね、整理をさせたりとかするの結構ピカイチなんですけれどもね、まだまだやっぱマイナーなんだな。で、やはり、一番最初に出てきたチャット GPT っていうのはやっぱり相変わらず、なんか生成 AI っていうとチャット GPT ってね、連想する人も多いのかなっていうのもあるんですが、まあそういった、状況かなというところでございます。で、最も利用満足度の高い生成 AI サービスは、Adobe の Firefly、画像生成ですね。これはなんか一番高くてですね、75.8%。で、その次にダリが、71.6 ポイント。で、ミッドジャーニーが 71.0% というところで続いているというところなわけですね。なるほど、なるほどというところで。結局生成 AI ってなんかどう使うのがいいのっていうところとかで多分あると思うんですよね。なんとなくそのチャットでいろいろやったら返してくれるよね。でもなんか嘘も多いよねみたいなことがあると思うんですけど、ただ昔と比べると全然にそのなんていうんかな、精度というか、質が全然変わってきたかなっていう印象はあるんですね。例えば出たばっかりの頃、今でいうとこのチャット GPT が一番世に出た頃っていうのは、GPT3.5 っていうのが多分目に出てきたと思うんですけど、確かその頃っていうのは微妙だったんですよね。うん、微妙だったっていうのはあるんですが、まあ、それから2年ぐらい経って今って GPT4O ですね、オムニっていうのになって、もうかなり良くなってきたな、非常に使えるレベルにはなってきたなっていうのはあります。で、もちろん、その、なんだろう、情報のね、出てきた回答に対して、その、なんかエビデンスを確認するってことは必要ですけれども、まあ以前とはやっぱ比にならないぐらいのレベルにはなっているというところですよね。で、個人的に今使って、よく使っているのが、チャット GPT と、あと、クロードってやつ使ってるんですね。で、同じようなやつなんですけども、クロードの方はどちらかというと、文章生成 とかコード生成が個人で使ってる感覚ですよ、チャット GPT より高いかなという気はしています。で、両方とも当然課金して使っています、月20ドルずつだから40ドル払ってやっているんですけれども、まあ、そこそこいい感じで使えてるかなと。で、よくやるのが例えば、議事録とか作るときって大変じゃないですか。で、結構今って文字起こしのツールとかってぼちぼちあるので、それを使ってテキストに落とし込んでいったものを、整理させて議事録作らせるっていうことができるんですよね。ただ、私が使っているクロードもチャット GPT もそうなんですけれども、音声ファイルを直接読み込ませることできないんですよ。できないんですね、今の段階では。だから、一旦文字に落とし込むための別のツールっていうのが必要になってくるんですね。この辺がちょっとめんどくせえなっていうのは正直あったんですよ。で、最近なんですが、ジェミニーって、これ、Google が出してる生成 AI なんですけれども、で、ジェミニーって開発者向けのそのツールみたいなのがあるんですよ。そこって今確かまだ無料で使えるんですけれども、それ使うことによってジェミニって音声ファイルを直接っていうか Google ドライブに一回アップロードしたものを読み込ませて内容確認とか書き起こしとかできるんですね。これすげえなと思っていて。で、もちろん文章全部書き起こしても仕方がないので、で、その音声データのファイルをアップロードして、で、これでだから、課題というか、例えば今回話し合えたテーマは何で、で、どういう討議プロセスをやって結論、例えば、ちょっとあれですね、もう一回整理し直すと、例えば音声データをアップロードします。で、今回なんちゃらのミーティングの音声データですと。で、これ元に議事録を使ってください。で、議事録の構成とか指示出すんですよ。最初に結論、テーマ書いて、参加者の名前書いて、で、結論書いて、で、その結論に至ったプロセスを、順番に分かりやすく説明してくださいみたいな感じで指示を出すと、その通り仕上げてくるんですよね。うん。で、もちろん当然ですが、内容若干ね、音声聞いて確認すべきことはあるかもしれないんですけれども、まあ、ほぼほぼ内容に近しいこと、ちゃんとしっかりと仕上げてくるってことを考えると、もう議事録作成とかってめちゃめちゃ今楽だよなっていうふうにすごく思いました。私が会社員やっていて、今からだいぶ前ですけれども、本社に配属になって経営企画部に配属になった時って、まあ、最初ってまあ下っ端じゃないですか、まあ、下っ端っても当時もう30歳超えてましたけれども、そんな時によくいろんな会議とか出るわけですね。で、経営企画なんて会社も結構でけえ会議とか出るわけですよ。で、その時にやっぱ議事録とかって全部作らなきゃいけないわけですよね。で、その時に結局自分でボイスレコーダー取ったものを聞きながら起こしてったってことやってましたけど、今そんなこと全然必要ねえんだな、すごく楽だなと。しかもちゃんと整理までしてくれるとなるとね、すごくいい時代だなっていうふうに思ったりはしました。なので生成 AI って本当にすごく便利で、コンテンツを作ることにももちろん使えるんだけれども、私、だから仕事とかで使うときっていうのは、まあ、課題とかいろいろやろうと思ってることばーっとこう、頭の中あることあるじゃないですか。それをまずひたすら書き出したりとか、まあ、音声入力でばーっと入れてって、で、これを例えばテーマ分けとかジャンル分けとかね、整理をしてくださいとか、で、あと、こっから読み取れることって何だと思うみたいな感じで聞いていくといろいろ返してくるんですよ。そうすると、こう、疑似的にディスカッションができるような状況になるので、頭の中がだんだん整理されていくっていうのもありますし、あとは、例えば、コンテンツとか作ろうとしているときに、お客さんの悩みがこうあるよね、と。で、自分が得意な項目これあるよね。で、じゃあ、ここから何ができるか、どんなこと解説できるかな、みたいなことで、じゃあ、課題出し、じゃあ、テーマ出しして、とか、そういうことができるんですね。だから単純に、生成 AI 自体に全部を丸投げするんじゃなくて、自分の考えとか思っていることとかっていうのもうまく抱き込んでいくことによって、まあ整理ができるっていうこと。こういう使い方がすごく便利だなというふうに思いました。あとはまあ定型の案内文とかも全部ね、作らしちゃえばいいわけだからいいんだけれども、なんか自分なりのその発信とかコンテンツとか作るときっていうのは、あくまでもその自分の考え方を整理したり補強したりとか、まとめたりするのに使うのには最適だなというふうに思っています。で、その時にやっぱね、複数の生成 AI 使っていると結構いいんですよね。まあ単一でもいいんだけれども、例えばチャット GPT とクロードで同じ質問した時に回答って微妙に違ってくるわけだから、で、その時により自分の考えとか思いに近い方をチョイスすればいいだけなので、そんな形でやっていくと、まあ、非常に使い勝手がいいのかなというふうに思ってます。で、ちょっと最初ね、で、生成 AI サービスに関する情報収集にて最も多くの情報を得ているソースはソーシャルメディア、まあ、やっぱ X とかですよね、結構発信してる方多いんで、42.0%。で、その、ね、ニュースサイトが 39%。で、専門書籍や論文が 20%。で、セミナーが 19%。で、同僚からの意見を参考にするが 11.2%。で、あとオンラインコースを受講してるが 12.2% なので、やっぱり、いろいろね、 講座とかそういうのも今増えているので、そういうところで積極的に学ぼうとしている人もいるんだなというところです。なんか生成 AI に関する情報発信っていうのは、まあ、結構ありだなっていうところがありますし、あとはそのなんかビジネスとか、そのなんだか商品を売るとか商品を作るではなくて、自分の作業とか業務を効率化するっていう切り口での、まあ、コンテンツ制作はありなんじゃないかなっていうふうにちょっと思ったりはしています。だからやっぱり知識の収集とかもあるので、一定割合で見る専門性高い情報を求める人がいるってこともわかるってことなので、だから結構論文とかも今までは自分で解読するのでめんどくさくて大変じゃなかったじゃないですか。だからそういう論文とかも、例えば海外とかの研究論文とかも、そのなんとか AI に読み込ませて、でそれで用紙をね、日本語で翻訳して出せとかもできるので、意外と発信のネタ作りにもすごくいいかなというふうに思ったりはしています。だから今後ね、どんどん伸びていくから、生成 AI ってかなりね、いろいろ調べておいて損はないんじゃないかなというふうに思いました。ということで今日はですね、ネットユーザーの 29% が直近1年間に生成 AI の利用機会がありというね、ネット記事がありましたので、それについて、まあ私自身もね、生成 AI 使ってますので、いろいろね、思っていることをお話をさせていただきました。ぜひね、便利なツールなのでね、ぜひ使っていただければというふうに思います。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。